入眠湯話。あなたは今日、テレビを見たり、ラジオを聞いたりしましたか？最近はネットでの配信が普及して、いわゆる若者のテレビ離れが進んでいるなんて言われます。確かに放送時間を気にせず、自分の好きなタイミングでいつでもドラマやバラエティ番組を気軽に楽しめるという意味では、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオといった映像配信サービスは便利です。ですから、伝統的なというほど長い歴史はないかもしれませんが、以前からあるテレビやラジオなども時代に合わせて TVer やラジコといったネット配信サービスを使って見逃し、聞き流し配信をするようになりました。しかしそれでも、日々の出来事を、時にはライブで伝えるニュースなどの報道については、いまだ NHK をはじめとする大手マスコミの放送が支持されているように見えます。大きな揺れ、つまり地震を感じたら、ネットではなくまずテレビをつけるという方も多いと思いますが、ニュースの現場に素早くスタッフを派遣して報道するというのは、つまりそれを可能にする人員や物理的なもの、システムを常に維持しておけるだけの規模があって、初めて可能となるわけですから、そう簡単なことではないのでしょう。そんな莫大なお金と労力をかけて集められた情報を、送り手と受け手の間でできるだけ齟齬のないように伝えるために、ニュースで使われる用語にはその定義が定められているものが多くあります。普通送り手側はそのあたりに十分留意して言葉を発しているわけですが、しかし受け手である私たちがその言葉の意味を理解していなければ、極端な言い方をすれば意味がありません。メディアから伝えられるニュースをできるだけ正確に理解するために、基本的なところは知っておきませんか？というわけで、今宵の夜話は、ニュースの言葉。ニュースを見ていると定番と言いますか、よく耳にする言葉があります。しかし、おおよその意味はわかるからと、その言葉の意味や定義をはっきりさせないままにしている方がほとんどかもしれません。ニュースでは事件や事故を伝えることが多いですから、使われる言葉もあまり気持ちのいい意味ではないことも多いのですが、情報を正しく受け取るため、知っておくべき言葉たち、ご紹介してまいりましょう。 よく耳にします。バールのようなもの。最近ではバールと言われても、そもそもそれがどんなものかイメージできない人も多いと言いますが、一般的にバールといえば、要は大きな釘抜きということになるでしょう。テコの原理を使う L 字型の工具です。細かく言うといくつかの種類があるそうで、呼び名もそれぞれ違うようです。報道ではドアや自販機など鍵のかかったものをこじ開けるのに何らかの工具が使われた形跡がある場合、バールのようなものという言葉が使われるようですが、その時点ではバールとは言い切れないことがほとんどなので、ようなものとそう表現するのが適切なのでしょう。これもよく聞きますが、どう違うんでしょう。みだらな行為とわいせつな行為。みだらな行為の方が性交を指します。つまりわいせつな行為はそれ以外の性的な行為です。ただしみだらもわいせつも双方の同意がないまま行われれば暴行や乱暴になります。例えば未成年者に対する性的な行為は犯罪ですが、恋愛感情があるなど双方の同意が認められれば、みだらなやわいせつなと報道され、そうでない場合は強制や暴行がついて、強制わいせつなどと報道されることになります。また、いかがわしい行為は、わいせつよりもやや軽い表現。下半身はお尻や太ももなどを指し、下腹部は性器を指すそうです。罪を犯した人が自ら警察に足を運んだとします。これを表現する言葉は、出頭でしょうか、自首でしょうか。両者はどう違うのでしょう。これはその時点で警察が犯人を特定できているかいないか。例えば何らかの犯罪とその犯人が特定されて指名手配が行われた場合、その犯人が自ら警察に赴いても、これは自首ではなく出頭になります。裁判でも普通情状を酌量されることはないそうです。対して警察に犯罪自体が認知されていなかったり、犯人が特定されていなかったりする状況で自ら警察に名乗り出た場合は自首となります。犯した罪の内容によりますが、自首であれば逮捕や起訴を免れることもあります。容疑者。犯罪を疑われていたり、身柄を拘束、つまり逮捕されても起訴されていない人物をこう報道しています。実は警察では容疑者を逮捕した後は被疑者と 呼び方が変わります。しかし、ニュースなどでは、被疑者という言葉はほとんど見かけません。これは、被疑者が被害者と字面も発生した音も似ていて、紛らわしいからなんだそうです。また、容疑の度合いによって、男性や女性という呼び方から、男、女という呼び方に変わったりもします。ちなみに、起訴された後は被告。有罪が確定し、刑務所などで刑に服すと受刑者と呼ばれます。なお、ご存知とは思いますが、起訴とは、事件を起こした人物を検察が訴えて裁判にかけることです。裁判が行われれば、有罪・無罪などの判決が下り、有罪であれば刑が確定します。ですから反対に、起訴されなければ裁判も行われず、罪を問われることもなく、何らかの捜査が行われていればその履歴は残りますが、当然前科もつきません。また、書類送検というのは、比較的軽い罪を犯した被疑者を、逮捕・拘束せずに起訴をするかしないかを判断するための資料、つまり書類だけを検察に送る行為です。逮捕され、実際に容疑者自身が警察から検察に送られた場合は、身柄送検、あるいは単に送検と報道されます。なお、よく知られているように、日本では起訴されると9割以上が裁判で有罪となっていますが、その前の段階、送検や送致をされても、起訴される割合は3割から4割ほどのようで、不起訴となることも少なくありません。ですから、特に書類だけの送検の場合、大抵実名での報道はされませんが、ただ、有名人が書類送検されると、名前が出てしまうことが多いようです。以前、ジャニーズの山口達也さんが強制わいせつの容疑で書類送検された際は、山口達也容疑者ではなく、山口達也メンバーと報じた報道機関が続出し、違和感がある、と話題になりました。すでに被害者側との和解が成立しているから、といった理屈はあったようですが、確かに違和感はありますね。メンバーがそれに当たるかどうかはわかりませんが、名前の後ろにつく継承にも、ある程度の決まりがあるようです。通常は、三、か、し。複数の場合は、各氏が使われるようですが、小学校入学前の幼児は、ちゃん。それ以降は大人と同じ、三が使われることが多いようです。以前は小学生男子には君をつけて報道することが多かったのですが、近年は世の流れを受けて、性別を問わず三に統一する傾向にあります。 事故の報道では、怪我の程度が軽傷、重傷、重体で表されます。全治30日未満を軽傷、それ以上を重傷と呼び、重傷で生死に関わる状態を重体と報道するようです。全身を強く打っては、遺体の損傷が激しい場合に使われます。具体的に、例えば頭を強く打って、と報道された場合は、特に頭部の損傷が激しいことを表しています。また、命に別状はないは、つまり死ぬことはないという意味ですから、怪我も何もなく無事というわけではありません。行方不明となった人が見つかった時の報道も、その状態によって使われる言葉が変わってきます。無事保護はそのままですが、無事に保護された場合、単なる保護は怪我を負っているなど、つまり無事ではなかった場合、そして発見は行方不明者が死亡した状態で遺体が見つけられた場合に使われます。人が亡くなった時の伝え方にもいくつかの違いがあります。事故や事件で亡くなった場合は死亡、病気などの場合は死去になります。また、死因がはっきりしていない段階では、心不全で死亡と報道することが多いようです。心不全は、要は心臓が止まってと同じような意味ですから、死因というよりも死亡している状態だけを表現していると言えます。また、身元の分かっている死体は遺体、身元不明の場合は死体と報道されます。なお、動物の場合は、普通、死亡は使わず、死んだを使います。亡くなるという言葉は、一般に人の死を婉曲に表現した言葉ですから、死亡という言葉も、人が亡くなったという意味を持つと解釈されているようです。ただ近年はペットを家族だと認識する方も増えていますから、報道側も表現には気を使うようになっているといいます。海外で大きな事故が起こって、行方不明者や死者が出たとき、乗客に日本人はいませんでしたと伝えるのを耳にしたことがあると思いますが、この伝え方に違和感を覚えるという声を耳にします。日本人に被害がなければそれでいいのかというわけです。しかし、海外での事故のニュースに初めて接したとき、もしもそのとき自分の家族や大切な人が旅行や出張でその国に滞在していたら、つまりそれに巻き込まれている可能性があったらどうでしょう。何よりもまずその安否を確かめたいと思うはずです。 事故発生直後で詳細は不明だけれども、日本人はいませんでした。と報じられることで、そういったその事故により関わりが深い可能性のある国内の人々が、まずは胸をなで下ろすことができるわけです。情報の出どころが政府高官や官邸筋などとされることがありますが、これらは具体的に誰のことなんでしょうか。まず政府高官ですが、これは総理大臣に近しい役職の人物。例えば官房長官や副長官、あるいは総理補佐官。これは総理大臣のそばで助言などをするスタッフですが、このあたりの人々を指すことが多いようです。首相周辺の場合は、秘書官などがこれにあたります。官邸筋の場合は、普段首相官邸に詰めている政府の高官たちなどを指すことが多く、官房副長官や官邸の地下には内閣危機管理センターがありますから、状況によっては危機管理官などによる情報もあるようです。また、捜査関係者といえば、ご想像通り警察や検察関係者ということになります。一番ぼかした言い方は、消息筋でしょうか。これは、事情を知っている人程度の意味です。こういった誰が言ったのかをはっきりさせていないニュースは、オフレコを条件にした発言を情報源としている場合がほとんどです。オフザレコード、つまり記者たちが録音や撮影などの記録をしないことを条件に、関係者から発せられたコメントで、具体的な名前は出せないが、情報源は確かであるといった場合に、何々筋などと言って報道されます。関係者がオフレコで発言する理由は様々ですが、まだ決定ではないが、こんな方向で話が進んでいるといった途中経過を外に出す場合などが多いようです。あえて情報をマスコミに漏らすことで世論の反応を見るという意味もあります。例えば、普通国民は増税を嫌がるものですが、どの程度拒否反応があるか、ちょっとだけお漏らしして反応を見るなどするわけです。もしも大きな反発があっても、何々筋とぼかしておくことで責任や批判を避けやすくなります。さて、ここまで事件や事故の報道の言葉についてお話ししてきました。最後に気分を変えてお天気コーナーに参りましょう。旅行先でテレビを見ていると、お天気コーナーで普段とは違う地方の天気図が映し出されて、今自分はいつもと違う場所にいるんだなぁとしみじみ感じたりするものですが、この天気予報の地方の区分け、 小学校で教わった一般的な区分けとはちょっと違います。気象庁が地方季節予報を発表する際の区分は、大きく北海道地方、東北地方、関東甲信越地方、北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方、九州南部奄美地方、沖縄地方に分けられています。さらに各地方おおよそ太平洋側と日本海側や山陰と山陽といった具合に分かれています。北海道は特に広いので、太平洋側、日本海側、オホーツク海側に三分割です。この区分全体をざっと眺めてみると、一般には中部地方でまとめられている地域のうち、長野や山梨は関東甲信越に入り、静岡や愛知、岐阜、三重は東海地方、新潟は関東甲信越には入らず、福井、石川などと一緒に北陸地方に入っています。また滋賀、京都、兵庫はそれぞれ北部が近畿日本海側に入り、南部は大阪や奈良、和歌山と一緒に近畿太平洋側に入ります。さらに本州の一番西、山口県は福岡や大分と同じ九州北部地方に含まれています。これは日本列島の天気が山脈に隔てられることで大きく変わってくるのが主な要因だそうです。つまり人間の引いた県境よりもできるだけ同じ天気になりやすい地域をまとめているわけです。その土地の気候がそこに育った人たちの気質に影響を与えるとも言いますから。天気予報の地方区分はそこに生活する人たちの性質的なまとまりを表す区分。なんてことも言えるかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。